聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書7章6節です。新改訳聖書の11ページになります。2回お読みいたします。マタイの福音書7章6節、聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。もう一度お読みします。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。今日は以上の箇所から、豚に真珠と題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。あいにく雨ということですけれども、まあ、梅雨に入ったわけですから、これからも雨の時が多いかなと思ったりもいたします。まあ、でも雨はこう歩いて礼拝に来られる方、あるいは自転車の方にとっては大変だなということを思わされます。またそのことも覚えて祈りますし、まあ、でも雨の季節ですけれども、その分、まあ、紫陽花などはとてもきれいに咲いていて和ませてくれるものかなと思ったりもいたします。今日の御言葉は皆さんよくご存知のところであり、まあ、少々謎めいた言葉とも言われますし、どういう意味なのかなと考えさせられるところでもあるかと思います。まあ、豚に真珠というですね、格言のもとになったものですけれども、まあ、それは真の価値がわからないものに高価なものを与えても、まあ、無意味であり良いことにはならないということであるわけですね。まあ、そういう面ではまた耳にする猫に小判になると通じるところもあるかなと思います。でも今日はこの豚に真珠という言葉をですね、イエス・キリストはどのような意味で語られたんだろうかということを考えさせられます。イエス・キリストは聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。とあります。まあ、今日のこの御言葉は、7章の1節から5節で語られた、裁いてはならないという言葉と、まあ、どういう関係があるんだろうか、どういう脈絡があるんだろうかと、思わされたりもします。ですがそうではなく、そこにはやはり関わりもあります。7章の1節ではイエス・キリストは裁いてはいけませんということを言われました。まあ、そこで終わってしまえば、人々は裁きの罪を犯すのではないかということで、それを恐れるあまりですね、識別することや、あるいは判別することさえもできなくなってしまう。極端になると教会の中での会期や秩序もなくなってしまう、まあ、そんな危険も起こり得るわけです。ですからこれは7章1節から5節と関わりのない言葉ではないわけであって、7章の1節から5節では不当に人々を裁くことに対する、まあ、警告がありました。で、7章6節では正しく判別しないこと、不当に裁かないことに対する、まあ、警告ともなるわけです。不当に裁くことも、あるいは正しい裁きを行わないことも、ともに、また、御心ではないということでした。この御言葉を見てまいりますが、まず、聖なるものとあります。 イエス・キリストが聖なるものを犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけませんとあります。ここで聖なるものとありますが、この聖なるものはじゃあ何なのかとなるわけですが、具体的にはここでは書かれてはおりません。でも聖なるものと言われるときには、やはり人々はそこにおいては神に捧げられているもの、捧げられたもの、神に聖別されたものということがあります。ですからここでの聖なるものというのは、特に神殿などにおいて捧げられたそういった食物でもあったわけです。それらはですね、祭司とその家族しか食べることを許されていないそういったものでもあったわけです。それなのに、そのような神に捧げられた聖なる食物やそういったものを犬などに与えてはならないということでした。さらにはこの真珠とあります。聖なるものと並行しているわけですが、真珠、真珠は今日でも、高価でもあるかと思います。でも当時はやはりなお非常に高価な宝石とされてもいました。日本ではアゴアンなどの真珠が有名ですけれども、この聖書の時代の頃は真珠の産地はペルシャ湾とか、あるいは紅海の沿岸、そういった海のところであったわけですね。もちろん養殖ではないわけですから、本当に真珠は貴重な宝でした。聖書にはこんなお話がありますが、天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものすべてを売り払い、それを買いますとあります。そこには真珠はですね、自分の全財産を売り払ってでも買い求める価値のある高価なものであったとあります。また聖書では天国の12の門は12の真珠でできているともあります。そのように真珠は非常に高価なものということであり、そしてまた時には真珠は天の御国の象徴でもあり、天国に用いられる価値あるものということでした。このように聖なるもの、それは神に捧げられたものであるとともに、また真珠、それは神の前にも非常に高価なもの、価値あるものということでした。そのような聖なるもの、真珠ということが言われました。そして次には第二には、この犬や豚と出てまいります。聖なるものを犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけませんとあります。聖なるものを犬や豚に与えるなと言われるわけです。でも犬や豚は一体何を意味してるんだろうかなとなってもきます。まず犬ということが語られますけれども、今日は犬はそれこそ家族の一員とも言われ、そして愛犬家の方々も多くおられます。家族のように大切にされます。ですがそういった愛犬家の方々には申し訳ないんですが、聖書では犬はあまり良い意味では用いられてはいないわけです。もちろん羊の番をする犬、良い意味での犬用いられる方もあります。ですが聖書に出てくる犬というのは多くは野生のといいますか、野良犬でもありですね。そして人の血を舐めたり、あるいは死んだ人の肉を食べたり、あるいは道端の病人の出来物をですね、舐めたりしていた。そんなこともあってですね、犬は汚れたものと見られてもいました。今日は野良犬はほとんどいませんが、本当に昔であれば野良犬も多くいたわけですね。そんな犬は汚れたものとされていました。また豚とも出てきます。豚についても同じような意味合いで用いられていました。旧約聖書では 豚は汚れた動物とされていました。そして人々から嫌われ、食べることも禁じられていました。まあ今日でもそんなところもあります。でもなぜ豚が汚れたものとされたのか、まあいろいろと議論もされます。例えば一つは、当時の異教の偶像礼拝の宗教においては、豚が清いものとされて、そして異教の信仰の儀式にも用いられたことから、そのような異教の信仰の儀式に用いられる豚を避けたと見られることもありますが、でも多くはやはりその病気の感染の面から、あるいは衛生上や健康上や食事との関連で汚れたものとして避けるようにされていたということがありました。新約聖書の中においてもペテロの手紙にありますが、こんな言葉があります。豚は泥の中に転がるというわけですね。豚は泥の中に転がるとも言われているように、まあそういう面では汚れたもの、汚いものとはされていました。でも豚は本当は非常に清潔志向の動物だと、まあ、今日はもちろん言われてもいます。まあそんな時代もあるわけですが、まあそのようにさまざまな理由から豚はこの汚れたものと見られてもいました。そのために豚をですね、飼育すること、育てることも嫌悪されていました。あの放蕩息子が父親を捨てて放蕩の限りを尽くして、やがて落ちぶれ果てて、ついには豚の世話をする、そんな仕事に就くようになったという話が聖書にもあります。まあそれほど、まあ汚れたものと見られてもいたわけです。ではイエス・キリストは豚、犬という表現においてどのような人々のことを指していたのかとなります。確かに当時はユダヤ人たちはですね、当時のユダヤ人たちは誠の神を信じない異邦人や、あるいは主税人や、そういった人々を蔑んで犬や、あるいは豚と呼んだりもしました。でもイエス・キリストは決してそうではないわけですね。これまでも見ましたように、キリストは主税人や罪人とされた人たちと親しくされ、交わりをされ、彼らに語ったわけですから、キリストはそうではないわけですが、当時のユダヤの人々の中においてはそういったこともありました。また犬という言葉は悪い意味での人間の比喩として用いられ、そして偽りの教えをする人々、間違った教えをする人々もそのように呼ばれたり、あるいは信仰を捨てて神から離れ、そして今度は神に逆らうようになった、そういった人々のことも指したりもされました。まあそのことは次にも見ますけれども、まあその第二には犬や豚ということが出てまいりました。そして第三には与えるなとあります。聖なるものを犬や豚に与えるなとありました。キリストは聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになりますとあります。ここでキリストが言われたのは、そのような犬や豚に真珠のようなもの、価値あるもの、あるいは聖なるものを与えるなというわけですね。それは聖なるものを、それをですね、犬や豚には無価値とされ、その価値のわからないゆえに与えても無駄であり、そういったことをしない方がいいというわけですね。そして価値がわからないゆえに与えられても無駄であるばかりか、さらには攻撃してくるというわけです。すなわち犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方に噛みつく。まあ確かに犬や豚はですね、あ、おいしい食べ物、おいしい餌をくれるのかなと思って近寄ったら、餌ではなくて、そして真珠やそういった宝石をもらっても、こんなの食べられないと言ってですね、怒って攻撃してくるというわけです。 自分の欲しい食べ物ではないということで、それらの価値あるもの、高価な真珠でさえも踏みつけてしまうというわけです。そして腹渡れで攻撃してくる。じゃあイエス・キリストが聖なるものを犬や豚に与えるなと言われたのはどのようなことなのかなとなります。何を教えようとされたんだろうか。まあ、この御言葉そのものは多くの人々がよく知っている言葉ですけれども、その意味をまあ深く見なければならないわけですね。まず先に聖なるもの、また尊い真珠とありましたが、本当にそれらのもの、それらはじゃあ何を指すのか。それはやはり聖書の真理であり、そしてこの御言葉から来る祝福、信仰の祝福、まあ、そんな聖書の真理祝福ということであるわけです。それらの素晴らしいもの、価値あるもの、そしてここでは稲や豚になぞられている人々が出てくるわけですが、どういう人なのかなとなりますが、これは先に見ましたように、まあ、ユダヤ人、当時のユダヤ人たちはそれを主税人や違法人と見たわけですが、キリストはそうではないというわけですね。キリストは彼らを軽蔑したり見下したりはせず、彼らの友となり、彼らに御言葉を教えられました。そしてキリストは地の果てまでも行って福音を述べ伝えよと言ったわけです。じゃあキリストが豚に真珠を与えるなと言った言葉は何を意味するのか、誰に与えるなと言われたのかなと言います。ペテロの手紙でこうありますが、犬は自分の吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中を転がるという言葉通りのことが彼らに起こっているのですとあります。そこでは犬や豚はそういったものに呼ばれている人々がいること、じゃあどういった人々なのか、それはそういった聖書のところを見ると、まあ、信仰を持って歩んでいながら、途中で信仰を捨てて、そして教会を蔑み侮り、そしてむしろ神に、逆らう、そういった人々のことでもあり、またパウロはピリピの教会に対して犬どもと呼んでいるのは、異端や間違った教えをする悪い働き人のことを指していました。で、教会の中においてはそういったことに活動する人々がいるから注意するようにということも言うわけですね。ですから豚に真珠を与えるなという言葉は、まだ一度も福音に触れていない未信者の方々のことではなくて、福音に触れ、そして信仰者になった、でも信仰を捨てて悔い改めることもしない、なお不経験に生きて神に逆らい、むしろ反発する、そういった人々のことを、あるいはまた間違って教えをする人々のこと、それを指していたわけですね。まあ、そのような者たちに、またいつまでもまた真珠をですね、撒き散らすことのないようにということでもありました。まあ、そんなこともあり、2世紀頃の教会においては、この聖書の言葉を聖餐式の時に用いました。すなわちそこにおいては、主の御名によって洗礼を受けた者以外、誰もあなた方の聖書、聖餐を飲み食いしてはならない。これについて主は聖なるものを犬に投げ与えるなと言われたからであるとあります。ですから、聖なるものを犬に投げ与えるなと言われたことから、聖餐式においても本当にそのことをこう強調されたわけですね。聖なるものといえる聖餐式のパンやブドウ酒をですね、与えないようにということでした。また使徒パウロは伝道した時に語りましたが、神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから皆さん、私たちはこれから異邦人たちに向かいますといったことがありました。そして靴の塵を払って前に進んでいったわけです。いつまでも拒み続ける人たちから離れていって、そして真珠を撒き散らすことをしないで、そして前進し、またさらに福音を述べ伝えていったわけです。 あくまでも真理の御言葉、その言葉をですね、本当にそういった人々に正しく与えていくわけであって、いつまでも拒み、そして侮り続ける者たちにはそこから離れてということがありました。まあこのように豚に真珠、よく知られた言葉ですけれども、多少謎めいた言葉とも取られます。まあこの言葉は神に捧げられた聖なる捧げ物や高価な真珠に例えられているところの真理の教え、あるいは信仰による祝福、信仰の価値、そういったことも知ろうとしないで、なおも拒み続け、踏みつけるような者たちに、また信仰に導かれながらもそれを捨てて、そればかりか信仰をですね、汚すような者たちに、その与え続けることはないという、まあ、かなり厳しい言葉でもあるかと思います。特にこの6節の前には、偽善者たちのことが語られていましたが、そういったことの関わりもある御言葉でした。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちがよく知っている言葉ですけれども、神様、本当にその意味を私たちはいろいろ考えます。謎めいた言葉でもあり、どのような意味なのかなと考えますけれども、神様、本当に御言葉を私たちが正しく受け取り、また従うものとなしてくださいますようにお願いをいたします。また与えられた聖なるもの、また高価な真珠とも言われるようなあなたの真理の福音を私たちが本当に正しく受け取り、また伝えていくことができますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。